次に7番小寺浩一君。
新たな住宅改修促進助成事業の必要性について、平成22年4月から羽幌町住宅改修促進助成条例が制定施行され、平成31年3月までの間、助成期間や内容等4回の改正を行い、住民の快適で良好な住環境の整備や建設産業の振興及び雇用の安定を図ることができたと考えます。しかし平成30年6月の定例会の一般質問に答える形で町長から事業の終了が告げられ、その後9月の決算特別委員会、12月の一般質問などで制度の延長を提案されたが、目的が達成されたとの理由で平成31年3月末をもって制度が終了しました。しかし依然として町民や建設業者からの制度の復活を願う声も多く聞かれ、制度を終了した経緯や理由などにも多くの疑問が残ります。今後住民の快適で良好な住環境の整備や建設産業の振興及び雇用の安定を図ることは重要な町の施策であり、町民や業者の要望も続くと考えられます。従来の制度を精査し再度事業化することが町民や町づくりに寄与できると考えます。また今年度から10年間の計画期間である羽幌町住生活基本計画や来年度改正予定の町人仕事創生総合戦略でも具体的な実施内容として行う事業であるとも考えます。町民生活や町づくりに対する費用対効果も高く、羽幌町の多くの関連計画に基づき実施すべき事業であると思われることから、早急に新たな事業として制度化するべきと考えます。そこで次のとおり6点について質問します。1点目、羽幌町住宅改修促進助成条例に基づく助成件数、助成額、助成対象経費、財源内訳、それに伴う費用対効果や成果をどのように捉え評価しているのか。2点目、現在の羽幌町の住宅事情、建設産業の振興、雇用の安定についての見解は。3点目、目的を達成されたとした判断材料は、また制度を延長しないと決めるまでの協議経過はどのようになっていたのか。4点目、羽幌町第6次総合振興計画、羽幌町住生活基本計画、町人仕事創生総合戦略等の関連計画との整合性についてどのように考えているのか。5点目、現在までに住宅改修促進助成事業の再度の実施について検討や協議を行っているのか、また現時点での方向性は。6点目、町民また町民の声を代弁する議会からの声をどのように考え答えていくのか。以上です。
いいですか。町長駒井久明君。
小寺議員のご質問にお答えいたします。1点目の事業実績および成果への評価についてでありますが、9年間の 合計で申し上げますと、助成件数は299件、助成総額は5980万円で、財源内訳は過疎対策事業債が3820万円、一般財源は2160万円となっております。また、助成対象事業費の総額が5億5000万円以上であったことからも、その経済効果は大きかったものと評価しております。2点目の住宅事情等の見解についてでありますが、昨年度実施いたしました住民アンケート調査の結果から、住宅事情に対する満足度はおおむね高いものの、何らかの問題を感じている部分があることも認識しているところであります。また、建設産業の振興や雇用の安定についてでありますが、住宅施策を実施することにより、過去と結果として良い影響を与えるものと捉えております。3点目の達成、目的達成の判断材料と、協議経過についてでありますが、助成事業を実施した中で、さまざまな課題があったことなどを踏まえ、総合的に判断したものであります。また、助成制度を延長しないことを決めるまでの協議過程についてでありますが、昨年6月議会及び12月議会定例会の一般質問の際、協議を行ったところであります。4点目の関連計画との整合性についてでありますが、それぞれの計画の策定や時期や、計画期間が異なっていることや、年月の経過とともに事業に対する考え方や取り巻く状況が変化いたしますことから、すべての計画と整合性を図ることは難しいものと考えております。5点目の事業の検討や協議、現時点での方向性についてでありますが、助成制度を延長しないと判断した経過を踏まえ、事業の再度の実施についての検討は行っておりません。このことから、現時点においても考え方は変わっておりません。6点目の町民や議会からの声に対する考えについてでありますが、これまでさまざまな場面でご意見をいただいておりますが、本年度からスタートいたしました住生活基本計画に基づく住宅政策の改善や検討など、今後も可能な限り反映させてまいりたいと考えております。以上、小寺議員への答弁とさせていただきます。
これより質問答弁の時間は45分以内となります。7番、小寺光一君。
はい、それでは、再質問させていただきます。その前に、前回、議会でですね、商工業者と意見交換会を行いました。その事前にですね、アンケートを行いました。その中で、今回の質問に関わるようなアンケート内容がありましたので、町の皆さんにも、お聞きいただきたいというふうに思っています。商工業を運営する、経営する上での悩みや課題、地元に仕事の確保、マイホーム、一定の建設資金の補助、それらの一連の、活動を根気よく継続することによって、定着人口が増えるのではないか、若い労働人口の確保が非常に難しい、仕事量は増えているが従業員が減っていくのは大変厳しい、住宅減少を食い止めてもらいたい、若者が住み着くためには独身アパートが今以上に必要だと思う、リフォームに関する補助・助成制度を復活してほしい、若い労働力を確保できるスキームを確立してほしい、このまま地元の労働者だけでは羽幌町が加速度的に衰退するのが目に見えている、人口減少は町そのものの危機である、子どもから高齢者まで羽幌町に住んで幸せと思える町づくりをしていけたら良いと思う、こういうさまざまなアンケートをいただきました。当日も 参加していた方からもさまざまな意見、まあ、先ほど今日のテーマにもあるんですけれども、リフォーム補助についての、まあ、復活を求める声がかなり強い声で聞こえてきています。それを踏まえて、再質問をしたいと思います。私はこのような町民の声を受けて、この今回の大きなテーマである新たな住宅改修促進助成事業が必要だと思って今回質問しました。私は今でも必要ですし、今すぐにでも作るべきだというふうに考えますが、この中でもありましたけれども、まあ、町長は必要性がないという答弁でしたが、もう一度お伺いします。町民や、まあ、私も含めてですけれども、この制度が必要であると、今すぐ作るべきだと考えますが、町長は、どのようにお考えでしょうか。
町長小林久明君。
はい、最初のご答弁でも申し上げましたが、私自身はですね、平成30年ですか、6月と12月でしたか、その中でも申し上げましたとおりですね、現状としては問題をクリアできないというようなこともありましてですね、再度この補助事業について始める考えはないということで決したところでございます。
7番小寺浩一君。
はい、まあ、スタート時点は、まあ、町長は、まあ、必要がないというところで、まあ、お互いの見解は分かれていますけれども、今回のこの質疑の中でぜひ町長の考えがですね、少しでも、変わってやっぱり必要だなというふうな、まあ、質疑にしたいと思いますので、ぜひご協力いただいて、もし私の質問がちょっと意味のわからない難しい内容でしたら、ぜひ質問していただいてですね、いいこう発展的な、やり取りにしたいと思いますので、よろしくお願いします。まず最初、先ほども、町長が、課題があると、課題がクリアできないので、昨年30年度で終了したということを言われました。私は課題を克服すれば、何ら問題ないと思っています。その前からもさまざまな、昨年の6月、まあ、決算9月12月といろんな質疑があったんですけれども、課題をどうにか、クリアしていくような答弁はなかったように感じます。ぜひ、この中でも今日の中でもですね、課題が解決できるような、やり取りをしたいと思っています。そこで、質問します。この事業の評価についてですが、町は、まあ、1問目なんですけれども、まあ、費用対効果、金額面でいくと、まあ、経済効果は大きかったというふうに言っていらっしゃいます。自分もそう思います。9年間で5億5000万以上の、お金がですね、町内で動き、町の持ち出しは最終的には一般財源の2160万で、2060万を使っているけれども、結果的に5億5000万以上の効果があったと、これはかなり評価できると思います。町の評価も、いいというふうに判断しています。ただこの助成事業の目的はお金だけの問題ではなくて、住民が快適で良好な住生活の整備をすること、これについての評価はいかがでしょうか。
町長小林久君。
住民の方の評価といいますと、それはそれぞれのやった方の評価で、それは直接は聞いておりませんが、まあ、ほぼいかったなというようなことではなかったかと思っております。
7番小寺浩一君。
住民の評価ではなくてですね、住民が快適で良好な、住環境を整備するっていう目的があるわけですよね。その目的を町として、どういうふうに評価してるんでしょうか。ちゃんとそれが、ね、きちんとそれができたのか、不十分だったのか、もっと違う形ができたのか、住民の評価ではなくて、町が 目的と掲げている住民の住環境の整備がよくできたのか、どういう評価かっていうのを聞いているので、そこをもう一度お願いします。
町長、駒井久明君。
そのことについてはですね、私は補助事業をすることによって仕事づくりというふうに考えておりましたので、まあ、住民としてはそれぞれにやったことによってその住環境は良くなっていったのかなというふうには捉えておりますけれども。
7番小寺光一君。
はい、町長も含め担当課ではそれぞれの事業はきちんとした目的があって行われていると思うんですね。町長は、業者だけだと思ってたというのはそうではなくて、先ほども何度も言う通り住民の住環境をきちんと整備するよっていうのが目的でした。で、それは、住民が評価するものではなくて制度を作った町が評価することだと思っています。続いて、建設産業の振興及び雇用の安定についてどのようにこの事業を評価していますか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
2点目で、ご答弁して、おりますとおり、建設産業の雇用や振興や雇用の安定について、良い影響を与えているものと捉えているというふうに答えておりますので、そういうふうには。
7番小寺光一君。
きちんと質問はですね、2点目の質問は現在の羽幌町の住宅事業について聞いているわけですよ。自分が今聞いたのはこの9年間のこの事業ですねの目的の中にある建設産業の振興及び雇用の安定を図ることを目的とするっていうこの事業に対しての評価なんですよ。現状を聞いているわけではなくて、この事業をすることとしないことで事業評価が変わってくると思うんですよね。でもこの9年間事業をやったおかげでどういう成果が出ましたかっていう、成果が出て、そして、それをどう町として評価しているのか、これは、今度の明日から行われる決算委員会にも関わることで、きちんとこの事業の評価ができていないと、辞めるも辞めないもですね、他の事業にも関わってくることなので、きちんと、質問を理解されてですね、改めて聞きたいと思います。建設産業の振興と雇用の安定を図る目的をですね、どのように、この事業を通して評価されていますか。
町長駒井久明君。
9年間の間での評価というご質問と思いますが、それについてはですね、建設業者も減り、また従業員も減っている企業もある中で、どの程度効果があったかというと、今しばらく結果としてその評価というものについては、100% 良かったというようなことにはならないのかなというふうにも感じております。
7番小寺光一君。
事業評価ってそういうものですかね。きちんとした評価が毎年決算で行われていると思うんですけど、 100% じゃなかったら一体何%なんですかね。それが分からない中で町の事業は進められているのか、もし答えれる方がいればきちんとした評価を教えてください。
町長駒井久明君。
現実的にはですね、議員おっしゃる通りでございますが、現実的には評価についてはですね、町民が、要望が多い事業ということで、私が就任してからも継続してやった事業でございまして、それについては一番最初から申し上げましている通り、一定の評価があったものと続けてきたところでございますが、残念ながら今言ったような感じでございますので、ご理解いただければと思いますが。
7番小寺浩一君。
それは全く評価になってないんですよね。きちんと評価ができていない中で町長は、この事業を停止するっていう、終了すると。停止した理由は何ですか。もう一度お聞きします。昨年もね、6月も12月もきっと聞かれた質問だと思うんですけれども、この事業を終了する、理由をお聞かせください。
町長駒井久明君。
今回申し上げているのはですね、さまざまな課題があったということで、当時、昨年ですか、申し上げたのはですね、当たったんですけども、その40件の改築補助金が当たることになった町民の方がですね、事業者の都合で、2年ですか続けて、やってもらえない方が数名出たといった中でですね、抽選に外れた場合はですね、翌年優先的に当たるというふうに確か直したはずで、やってもらえなかった方については翌年、優先も何もないと、20万円当たらないで終わりというようなことで不都合が生じたので、それについて担当課で協議をして何らかの方策を考えてほしいというふうにあれした話したんですけども、それについては結果としてできないということだったので、辞める理由の一つになっております。
7番小寺浩一君。
それは一部ですけれども、町長は6月そして12月でこう答えています。先ほど言った通りですね、住宅の改修を促進し、快適な良好な住環境の整備、町内建設業者の振興及び雇用の安定を図ることを目的として平成22年に開始し、9年間実施してまいりましたが、その目的はほぼ達成されたものと考えています。この事業の延長は考えておりません。理由はこれじゃないですか。そして12月も同じように言っています。安倍議員の質問です。6月の定例会でも答弁した通り、事業の目的はほぼ達成されたと考えており、建設業の振興については今後1年かけて検討してまいります。事業が達成されたって言ってるんですよ。ただ、さっき聞いたら、いや成果は 100% ではないけど、これは事業の目的をきちんと評価していないのに、ね、ほぼ目的は達成されたっていうのは自分は納得いきません。きちんとした説明がないんです。なので、その目的の達成具合を今聞いてるわけですよ。それが曖昧な中で事業をやめるという決断は自分は間違っていると思いますし、考え直す機会になるんじゃないかなという面で聞きました。6月2回ですよね、達成されたと。本当に達成されましたか。達成された、内容を教えてほしいんですよね。先ほども言った通り、この事業の目的が達成されたわけですから、それぞれ先ほど1問目で聞いたのは金額だけの評価でしたけれども、他の評価をきちんと目的が達成されたというのであれば、その理由をきちんと具体的に教えてください。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久明君。
小寺議員から評価について具体的な答弁をということでございますが、数値的あるいは目標等でですね、きちんとした評価というものは町民が喜んでもらったということで、続けてきた事業でありますし、そういったことで先ほど言ったような事情からやめることにもしたということでございまして、おっしゃっているような評価というものは具体的なものについては評価を出していないというのが現実でございます。
7番小寺浩一君。
本当にいいんですか。それで明日決算委員会があって、事業評価を含めてきっとですね、委員長から、 事業の内容についていろいろ質問してくださいということがあるのに、事業評価して、この事業だけですか、事業評価しないのは。すべての事業はやっぱり目的があって、それぞれ単年度で行う事業も継続する事業もあるのに、評価は行っていません、これで決算委員会に臨めるんでしょうかね。ちょっと話はずれますが、どうでしょうか。
町長、小林佐伯君。
はい、私が申し上げているのは、パーセンテージでいうような評価といったものは、出しておりませんが、町民からの声としてある程度の、喜ばれると申しますか、そういった評価は受けただろうということでお話しているところでございます。
7番小寺浩一君。
何度も言いますが、評価をするのは住民ではなくて、それを企画、執行していく町側が評価をしなきゃいけないんですよ。それを町民が、ね、喜んでくれたからいいでしょう。町民が喜んでくれたら目的が達成されたんですか。目的が先ほどの質問にも答えてらっしゃらないと思うんですが、目的がほぼ達成されたことを具体的に説明してください。お願いします。
町長、小林佐伯君。
はい、ここで、出ておりますとおりですね、補助事業費の総額で5億5000万といった数字も出ておりますので、そういったこともですね、達成された一つにはなるのかなというふうに考えております。
7番小寺浩一君。
12月の安倍議員の説明で目標にする数値はないとおっしゃったんですよ。にもかかわらず今5億5000万が目標で、それに達したからね、それはおかしいと思います。きちんと前の答弁との整合性を合わせて、前安倍議員はね、数字的な根拠ありますかっていうときに、町長は数字的根拠はありませんって言ったんですよ。で、自分はその1問目の数字だけのことを言ってないんです。住民や、ね、住環境はどうなのか、建設産業の振興はどうなのか、雇用はどうなのか、そこはどうですか。
町長、小林佐伯
君。繰り返し申し上げますが、事業としてですね、業者にも仕事が渡りですね、町民にも、壁や住宅の内部を直すなどの満足いってもらえる事業として、終わったというふうに思っております。
7番小寺浩一君。
自分はまだ終わってないと思います。この課題は羽幌町が、まあ、なくなるまで続く課題であるし、町は先ほど言った通り、町はね、先頭を切ってやるわけじゃないけれども、後押しをするんだと、ね、国や、道がね、やる施策についてこう追随していくんだという答弁もありましたよね。羽幌町だけですよ、この制度がなくなったのは。自分、本当はもっと前向きな話し合いができると思って、館内、いろいろ調べてみました。羽幌町の制度と他の町村の制度はどうなのか。留萌市もあります。増毛、尾平、苫前、初山別、遠別、手塩、理由はほとんど一緒です。羽幌町と住民の住環境の安定ですとか、地元業者の雇用の安定ですとか、そういうのを目的にしていて、なぜ羽幌だけがその目的を達したと言えるんでしょうか。羽幌町は素晴らしい制度をやっているからですかね。それとも他の町村がまだ遅れているんでしょうか。羽幌町だけが、ね、この問題について、ね、解決したという町長の、まあ、目的が達成されたっていうのは、本当に自分は納得いかないですし、理解ができません。なぜこの館内で羽幌町だけがその同じ目的でみんな持っている、ね、事業が、羽幌町だけが目的が達成されたのか、他の町村はまだ目的が達成されないから、きっとまだずっと続くんだろうと思うんですけれども、同じ制度を行っています。その辺、他町村と比べて羽幌町はなぜ、この制度が、目的がね、もう達成されてしまったのか、その辺、どういう分析をなさってますか。
町長、小林佐伯君。
私としてはですね、先ほど来から申し上げているとおりで、そういったことでですね、達成されたものというふうに判断することにしたわけでございますので。
7番小寺浩一君。
もう同じ質問はしたくないんですが、先ほどもありましたけど、 判断をした判断材料があまりにもなさすぎるんですよね。数値的な目標もなければ住民が良かったから、でも住民はまだ望んでいるかもしれませんよ。その望んでいることの声はどうするんですか。助成を受けた290件以上の家庭は満足しています。それを受けた、業者も喜んでいます。でもまだ受けていない町民の方もたくさんいらっしゃいますよね。その声はどうするんですか。
町長駒井久彦君。
その声には応えたいとも思いますが、他にも町の事業としてはですね、やるべきこともありますので、なかなか大変難しいものかなというふうに考えたところでございます。
7番小寺光一君。
これは他の事業と比べるものではありません。あくまでも町民の、ね、住宅環境の整備と雇用振興を含めて行っているので、他の事業がどうだから、だから評価を聞いたんです。ただきちんとした評価ができていないのに、他の、その今は理由付けですよ。他の事業もあるから、他にお金を使うからということですよね。そうではないですよね。だから費用対効果も聞いたわけですよ。こんだけの費用対効果のある事業は自分は他にないと思います。他にありますか。2160万の、ね、出費で5億5000万、そして事業者も町民にとってもいい、もっと広がることももちろん言いたいんですけど、他に似たようなというか、そのぐらいいい事業ってありますか。教えてください。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久彦君。
はい。このようにですね、費用対効果がいいと、小寺議員がおっしゃる事業についてはですね、代わりというものは現在のところは考えておりません。
7番小寺光一君。
ないですよね。自分はこの事業は本当にいい事業だと思っていますし、よりいい事業にするために、まあここで一般質問のやり取りをしたいなと思ったんですけれども、評価もできていない、他に事業があるからって言ったのに、これに代わる費用対効果のあるものもないと。そうすればやっぱりこの事業はやるべきで、やっぱり継続するべきだと私は思うんですけれども、その辺はいかがですか。
町長駒井久彦君。
その部分につきましてはですね、私はやるべきではないというふうにはっきり申し上げたいと思います。
7番小寺光一君。
何度も言いますが、いいんです、やるべきではない、自分はやるべきだと思っているので、それは意見のやり取りなのでいいんですが、やるべきではないと判断するね、内容があまりにも答えになっていないんですね。判断材料で聞きました。さまざまな課題があったことを踏まえ、どんな課題があったんでしょうか。先ほどは、ある業者が、ね、事業ができなかったからだからやめたんですか。それは制度をちょっと直すだけでね、継続することができるんじゃないですか。それでは聞きます。さまざまな課題、まあ、たくさんあったんでしょう。先ほど一つおっしゃいましたけれども、他にどんな課題があってですね、まあ、それをどう判断したかわからないですけれども、課題が乗り越えない課題だったんでしょうか。さまざまな課題、教えてください。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。町長駒井久彦君。
はい。小寺議員から課題はもっと詳しくということでございましたが、先ほど申し上げました、未執行となるケースが発生と、それから持ち家がある余裕がある方に補助金をいつまでも出すのかという町民の声も一部にあったということでございました。
7番小寺光一君。
本当にそれだけでいいんですか。それは課題を解決できなくはないと思います。さまざまって2つですか。違いますよね、きっと。ここに言えなかった、もっといろんなことがあるから、総合的に判断する材料は本当に2つでいいんですか。もっとあると思うんですが、お願いします。
町長駒井久彦君。
はい。今思い出すのは2点でございますので、それに取り組みます。
7番小寺光一君。
点でこの9年間続いてたこの費用対効果のある町民にとっても業者にとってもいい事業をこの2つが解決できないがためにやめる判断をしたわけですか。本当にそれでいいですか。それが解決できれば復活できますか。いかがでしょう。
町長小林佐伯君。
当時はそういうことで決定をしたと記憶しております。
7番小寺光一君。
本当にそのような中の判断材料だけで町民の方が持ち家の人にね補助をする、ちょっと ご存知だと思うんですけど、町内に持ち家を持っている方がどのぐらいいらっしゃるか分かりますか。
町長小林佐伯君。
今現在、数字は覚えておりません。記憶にありません。
7番小寺光一君。
それでいいんですか。ある方が、ね、持ち家の方に補助をするのはどうかとすぐ調べますよね。担当課では分かっていると思いますし、自分も分かっています。平成27年度現在で2282件、全体の羽幌町の住宅の中で 68.2% ですよ。今平成27年なので、まあ、増減はしていると思うんですけれども、9年間で299件の補助ですので、まあ、残り8割の方はまだその補助を受け入れる対象ではあったのに、受けていないと。で、公営住宅、きっとご存知だと思うんですけど、平成27年現在で427件、民間の借家が327件と。いうことで持ち家率が羽幌町は多いわけですよ。そうしたら持ち家の割合が多いわけですから、どうしてもそこに補助が行くのは私は当然であってそう思うんですよね。もちろんこれからも公共、町営住宅の整備もしますし、民間住宅の手当もしますが、それはあくまでも借家であったり公営住宅であって制度が違いますから、あくまでも持ち家の道内比率よりも高いんですよ。羽幌町はほとんど7割以上の家庭が持ち家、7割弱ですね、 68% ですので、その人に制度を適用するのは何らおかしいことではないと思うんですが、この数字も知ってらっしゃると思うんですけれども、でその町民の方のその声をね聞いて、なんでこういう判断をしたかな、その判断は今間違ってると思いませんか。いかがでしょうか。
町長小林佐伯君。
はい、数字は存じ上げませんでしたが、その判断は私は間違ってないと今でも思っております。
7番小寺光一君。
総合的判断をしたわけですよね。その時に民間の、民間じゃない、ごめんなさい、持ち家の数も把握しないで総合的に本当に判断したんですか。そんな判断でいいんでしょうか。どうぞ。
町長小林佐伯君。
それが当時の私の判断で、判断基準としたものは先ほど申し上げました通りでございまして、そういったものを総合的に判断をしたわけでございます。
7番小寺光一君。
当時その2つのね理由、2つしか今出てきてませんから、2つの理由と羽幌町の全体の住宅の状況を把握しないまま判断をしたっていうのは自分は間違いだったと思います。再考すべきだと思います。町長は羽幌町に何軒の住宅があって、ね、どういう状況か今わからない、知らなかった、そこで知らないまま判断したわけですよ。それは判断の間違いだと私は思いますけども、いかがでしょうか。
町長小林佐伯君。
おっしゃる通り数字は存じ上げておりませんでしたが、そういう判断に至ったのは間違っておるというふうには思っておりませんので、ご理解をいただきたいと思います。
7番小寺光一君。
この計画は、今年の3月にできたものです。町長の時代に作られたものですよね。その中にデータとして残っていることなんですよ。目を通されてますよね。うちの委員会、前の 期ですけれども、その、文教厚生上委員会の中で何回もやり取りをしました。でその中で、文言がどうのとか、まあ、データも含めてですね、話し合って、町長もご覧になってますし、町長名ではないですけれども、町長の時代に6ヶ月前にできたものですよ。これを判断基準に使わない手はないと思うんですけども、これを判断基準に使ってますか、いかがですか。
町長小林久明君。
それは当時まだできておりませんでしたので、判断基準には使っておりません。
7番小寺浩一君。
お願いですから嘘はやめてください。いやと思いますよ。だって判断したのは5月から6月の間ですよ。これができたのは3月です。3月の時点でこれは完成されています。で町長が判断したのは5月6月の間なので、それは今はちょっと、まあ、嘘を議会で言われるとどうしていいのかわからないんですけども、ちゃんと合否とですね、判断した時間と時系列できちんと把握した上で答弁いただければなというふうに思うんですが、いかがでしょう。
町長小林久明君。
これができたのは、私の手元にあるやつはですね、発行平成31年2019年の3月になっておりまして、先ほど来、ご質問ご指摘いただいております答弁についてはですね、30年の6月や12月というふうになっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
7番小寺浩一君。
すみません、私の方で早とつり しました。申し訳なかったと思います。まあ、これ今年とあと、まあ判断したのは昨年ですので1年のずれがあったんですが、残念ながらこの計画の前の計画ももちろんあります。その中にもアンケートがありますので、最新ではないですけれども、過去の、名前は変わっていますけれども、その計画が、本庁の住宅マスタープランですね、平成19年に作りまして平成22年に改正されたものがあります。それを判断基準には使いませんでしたか。
町長小林久明君。
担当課長からそういう話はございませんでしたので、私自身も、使っておりません。
7番小寺浩一君。
はい、まず協議過程にもあまりにも、疑念というか残るのはですね、5月の委員会の中で、担当課長が、発言で議事録で残っております、理事者の方の意向としては次年度実施に向けて前向きに考えたいという答弁がありました。来年度以降はの方針を長としても出しますので、そういう思いでいてほしいということで、抽選に漏れた方にね、町長は前向きであるということをここで告げられています。また、もう一つは理事者の方としても今委員さんが言われたように抽選会場でそういうことも考えているのでっていうのは延長も考えているということだと思うんですけど、待ってほしいというふうに指示で町長が指示されたんですね。私どもも、町民課長ですけれどもそういう説明をしていると。5月11日の段階では町長は前向き、この事業に対して延長に前向きだった発言があったんですよね。それは、確かですか。
町長小林久明君。
はい、5月ということで、平成30年の5月でよろしい。その頃にはですね、まだ要望があるということで担当課長から続けたいという確か相談を受けたように記憶しておりまして、先ほど申し上げました、業者がですね、抽選に当たってもできなかったことがありましたので、それについては翌年、抽選漏れとまた違った当たった人が単純に、まあ申し上げますと損するような形になるので、そこの部分を、直して、公正なというか公平なといいますか、そういったものにするようにということで、指示したんですけども、その後どうもそういうことはできないと はっきり担当課長から返事が来まして、同じことであればできないので辞めるよというふうに申し上げて、そういう決断をしたとは覚えております。
7番小寺浩一君。
5月11日の委員会では町長は前向きであったにもかかわらず、1ヶ月後の6月14日金木議員の一般質問ではですね、この時点では目標が達成されたと。この1ヶ月で何が変化があったんですか。5月では前向きで延長したいというふうに思っていた、それは目的ね、この事業の目的が達成されないから延長するべきだという判断だったと思うんですよ。ただこの1ヶ月後の6月14日にはほぼ目的が達成された。1ヶ月に何があったんでしょうか。
町長小林佐伯君。
その1ヶ月かどうかは記憶は曖昧でございますけれども、今申し上げました通りですね、抽選で当たった町民の方がですね、業者の都合でできなくなったということで、そこの部分を改善するようにというお話をしたんですけれども、担当課ではできないと、改良できないという答弁だったので、それではそこの部分のことは改良できないのであればやめるというふうに決断したのはその頃だったと思います。
7番小寺浩一君。いいです。
今もその1点だけですよね。その業者が、事業ができなくて執行残が残ってしまったことが課題であるんであれば、それは、議員みんなでですね、相談して、それを改善できるように、役場の担当課だけで考えるのではなくてね、自分もアイデアはあります、そういう残を残さない方法、そういうのを考えればですね、それをクリアできれば、この事業は継続すべきだと思われますよね。いかがでしょうか。
町長小林佐伯君。
その件につきましてはですね、今後検討してみなければ今やるとかやらないとかという話は私はできません。先ほど申し上げました通りですね、件数はさておいてですね、町民の方からですね、そういった個人の財産に対する補助というようなことについてですね、ご批判も受けたわけでございますし、議員からするとですね、他の仕事も大事だけれども、これの方が費用対効果が大きいと言われますけれども、町としてもですね、公共事業等いろいろやるべき事業、優先すべき事業もありますことからですね、今ここで、そういったアイデアをいただいてもすぐ答弁するということにはなりませんので、ご理解いただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
ですね、町長はこの2つのものをね、1ヶ月弱で判断したんですよ。たらみんなで協議すればですね、1ヶ月で判断できたんですから、できるわけですよね。ぜひみんなで協力してですね、いいと思うのでやってほしいと思います。でちなみに先ほどから何回も出てくるその持ち家の人の補助、どのぐらいの件数でそのクレームっていうかですね、来てるんですか。
町長小林佐伯君。
クレームの件数については数件としか言いようがないです。具体的な件数を数えたわけでもございませんし、それから判断については議員おっしゃるような期間としては1ヶ月でしたけれども、私から担当課に申し上げましたのはその前から言っておりましたので、その辺はご理解をいただきたいと思います。
7番小寺浩一君。
数件と言いますけれども、リフォーム補助についてですね、要望はもっとあるんですよね。アンケートの中で記述でですね、約15件はあります。記述してくれた方だけですよね。それでももっと、たくさんの、パーセンテージが、この中に書いてあるので見ていただければ分かるんですけど、多くの方が持ち家の方がですね、数件レベルではないと思います。パーセンテージを割っていって全体の2000件以上のね、そういうのをきちんと総合的に判断して判断するなら納得もできますけれども、数件のその、クレームなんですか、クレームに反応してですね、もっと多くの持ち家を持っている方に、不具合というかですね、あってはいけないと思います。時間が限られているので、私の思いも少し伝えたいんですけれども、この今の事業を続けることがあと10年、20年後の空き家対策にもなっていくと思います。今直しておけば、あと5年、10年と羽幌に進むこともできます。ただ、何も手を出さないと、 そのまま10年後に空き家になる可能性もあります。可能性の一つです。もう一つ、業者の方から、伺った話ですけれども、もちろん住民の方からの要望は多いと、業者に入ります。で、あとよその業者も入ってきていると。もしこの事業があれば、あくまでもリフォームに関しては町内業者限定ですので、町内業者に相談に行きますけれども、何もない中であると、隣の市なのか町なのか、そういう業者が入ってきて工事をしてますよと。それはやっぱり制度があるおかげで町内業者を守ることができたんではないかと。それは、業者にとって、不利な状況になるんじゃないかというふうに私は考えます。その辺、大きな目でですね、町全体単年度で見るんではなくて、今後20年後、30年後空き家対策もやってるわけですから、ね、空き家にさせない、少しでも長い間羽幌町に住んでもらえるように、検討を進めていっていただきたいというふうに思いますけれども、今すぐ判断しなさいと私は言ってません。でも1ヶ月ね、結果的には1ヶ月で判断できたわけですから、その前から要望は上がっているはずです。そういうのも含めて、十分に検討するべき、協議すべきことだと思いますけれども、いかがでしょうか。
町長、駒井久明君。
新しく住宅のそういう条例もできたことですので、促進条例ですか、今後はですね、議員おっしゃるような案件についても十分検討材料にしてまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。
残り2分切りましたので、最後の質問にしてください。
本当はもっと前向きなですね、こんなやり方もありますという話をしたかったんですけれども、ちょっと今回できませんでした。また9月12月で、委員会の方でも、住環境についての調査を行う予定でいますので、その中でも触れ出たらなというふうには思っています。最後の質問なんですが、これだけは私は納得いかなくてですね、質問の4つ目ですね、各関連の計画との整合性についてです。自分本当にびっくりしました。最後に、聞きます。すべての計画との整合性を図るものは難しいと考えています。自分行政としてこれはあってはいけないことで、内容はもちろん分かるんですけども、それに沿ってね、運営していくもんなんじゃないかなというふうに思います。で、まあ一番新しい計画でいうと、この3月にできた基本計画もきちんと国や道や、国のね、計画に基づいていたり、人仕事ですとか、町の、総合振興計画に、基づいて整合性を図って作ってるって書いてあるんですよね。だけどそれを根本的に否定する、答弁だったんですよね。これから職員、行政の人たちはね、何をこう基準に計画を作っていったり実行していくのか、その中でこの整合性を図るのは難しい。それはこの全体の課題だけではなくて、行政自体に不信感を与える答弁だなというふうには思うんですが、その辺、詳しく何が整合性がつかないのか。でもここには整合性を図ってますって書いてますよ。いいんですか。他の計画も、もう一つ言うと、町長が毎年3月に言う執行方針の中でも総合計画を触れてるんですよね。訂正した方がいいと思うんですが、最後に、きちんと分かりやすく行政としての立場を理解した上で、分かる方が答えていただければなと思います。以上です。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。ただいまの部分ですけれども、整合性っていうところがですね、ちょっと答弁の部分はですね、難しいというところにつきましては、個別の、授業で見ると実際ですね、それぞれいろんな計画があるんですが載ってない場合もありますし、例えば計画を策定した後に新たな事業があった場合っていう部分で見るとですね、ないというところもあるので、大きな方向性は当然整合性は図っていかなきゃならないというふうに思っていますが、一応このリフォームの部分の個別な部分の事業で個別で見ると、そういったところまで突き詰めていくと難しい部分もあるのかなというような認識で答弁をしておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。
これで7番小寺浩一君の一般質問を終わります。